声の広報2020年2月号。こんにちは、草津音訳グループさだ波の佐藤千穂です。今月は食べ伝えよう滋賀の食材、新しく入った本の紹介、行事案内、そして移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。はじめに食べ伝えよう滋賀の食材から自然薯をお届けします。食べ伝えよう滋賀の食材。冬、苦労を重ね多賀の特産に自然薯、自生の自然薯。犬上郡多賀町の山奥には古くから自然薯が自生していました。粘りが強く需要競争の食材として重宝されてきました。町内に住む重森渉さんは、掘り起こしたばかりの自然薯を山から担いで降りる父の姿を今でも覚えているそうです。重森さんによると、12月初め頃、自然薯の葉が黄色く染まるのを目安に掘り出したそうです。太さは人差し指ぐらいで、長さは30センチほど。大変折れやすいので、自然薯と同じ長さのまっすぐな枝を当て、鶴でぐるぐると巻いた束を背負い、山から降りてきたといいます。自然薯は、すりおろして食べるのが一番おいしかったそうです。すりおろして、信州かぶらの味噌汁で伸ばしたとろろ汁が、冬場の何よりのごちそうだったといいます。とろろ汁を作るときは、味噌汁を人肌くらいに冷ましてから入れます。すりおろした自然薯は柔らかく、味噌汁でよく伸びるので、少しの量でたくさん作れたとのことです。自生の自然薯は年々減り続け、10年くらい前からはほとんど取れなくなりました。田畑での栽培へ。昭和50年代に町の一村一品運動が始まり、自然薯栽培が奨励されるようになりました。自然薯特有の粘りを残した天然の種芋を用いて、田畑での栽培が呼びかけられたのです。自然薯の先が尖り、岩山にも入り込んでいく性質を利用してパイプ栽培が進められました。パイプの先に山土を詰め、他の畝に斜めに埋めて大きく育てるのです。重森さんも早速栽培を始めましたが、最初は曲がりくねったものばかりでした。栽培方法に工夫研究を重ねて、3年目にまっすぐな良いものが取れるようになりました。さらに努力を重ねて5年目には、長さ90センチ、重さ700グラムの自然薯が取れた時の喜びは大きかったといいます。ある年には重さ2キログラム、長さが大人の背丈ほどもあるものが取れて、記念に農協に飾られたこともありました。昭和64年、1989年に多賀町農協、現東琵琶湖農協多賀営農センターに自然薯生産部会が組織され販売を始めました。近江多賀町特産として聖母や贈答に全国へ出荷されています。天然の自然薯に近い粘りと味が好評で、年によっては注文に応じきれないこともあるそうです。自然薯栽培農家の重森渉さんが勧める料理は2杯酢かけです。自然薯の皮を包丁でこそげ取り、マッチ棒くらいの拍子切りにしたものに2杯酢をかけるだけですが、サクサクした食感とさっぱりした味がとても美味しいと言います。自然薯は折れやすいので、調理の時は注意が必要です。野崎恵子。今月新しく入った本を7冊紹介します。1、ホーリー・ハールバートほか監修のウィーメン、女性たちの世界史大図鑑。戦史から現代まで、有名無名を問わず、女性たちが生きてきた歴史を広い視野で見渡すビジュアル図鑑。 世界の偉大な女性たち約600人を紹介し、家庭、育児、政治、戦争、芸術など様々な視点から女性の歴史を詳述している。世界的なフェミニズムの関心に応え、女性の社会的な在り方を鮮やかに描き出す決定版。2、渡辺大輔、相沢慎一編著の総中流の始まり。高度経済成長期の前夜、労働力が都市に集中し核家族が増えていく中で、日本は総中流社会と呼ばれた。では総中流の基盤となった人々の普通の生活とはどんなものだったのだろうか。1965年の団地居住者生活実態調査を復元し、当時の労働者や母親の生活実態、子どもの様子などを実証的に解明することで、総中流の時代のリアルを浮き彫りにする。3、山本圭一著の老化と脳科学。超高齢化社会を迎えた今、老化研究はどこまで進んでいるのか。海外の一流学術誌に掲載された老化研究の最先端情報を、細胞生物学者である著者が吟味し、脳の老化に対して何が有効なのかを紹介する。さらに運動、睡眠、食事など脳を老けさせないための日常生活へのアドバイスも掲載している。4、浅田次郎著の大名倒産。太平の世に積もりに積もった大借金に嫌気のさした先代は、縁の薄い末息子に腹を切らせてお家幕引きを図る。先祖から受け継いだお家を潰すまい、美しい里である領地の民を路頭に迷わせまいと、江戸とお国を股にかけての末息子の奮闘が始まる。親世代の逃げ切りと負債にあえぐ子供世代という、現代にも身につまされるお金をめぐる新旧交代の物語。5、中島京子著のキッドの運命。すぐそこにある未来はこんな奇妙なものかもしれない。廃墟化した高層マンションの老人が消えるわけ。 AI が人を超えた時に起こる異変。アグリビジネスから逃れた種の行き先。小さいお家、長いお別れの著者が送る初めての近未来小説集。表題作ほか全6編を収録する。6、森沢昭夫著のぷくぷく。都内で一人暮らしをしている恋に臆病な泉。そんな彼女をいつも眺めている僕。一つ屋根の下に暮らしていながら言葉を交わすことはないが、泉への思いは誰よりも強い。そんな二人の間に新たな男性が現れる。果たして泉の凍った心を溶かす恋は始まるのか。もどかしくて切ない奇跡の物語。7、ウォルター・モズリー著の流れはいつか海へと。身に覚えのない罪を着せられてニューヨーク死刑を追われたジョー・オリバー。十数年後、私立探偵となった彼は、警察官を射殺した罪で死刑を宣告された黒人ジャーナリストの無実を証明してほしいと依頼された。時を同じくして、彼自身の冤罪について真相を告白する手紙が届いた。二つの事件を調べ始めたオリバーは、正義を持って戦い続ける。次に、草津市立図書館で制作した録音図書を4冊紹介します。1、伊藤聖光著の「アタと黄色とミロリロリ」。2歳半の女の子アタちゃんが目を閉じると、想像の中の夜の公園が現れる。その公園で、お友達の猫の黄色と ラジオのミロリロリと一緒に迷子になったアマガエルを探したり、公園を埋め尽くすたくさんの鳩に遭遇したりと、アタちゃんは日々冒険を繰り広げる、子供はもちろん大人も楽しめる不思議なおとぎ話。2. 落合恵子著の3匹の犬と眠る夜。70代を迎えた著者は今何を思い、何を支えに日々を過ごしているのだろうか。慌ただしく過ぎる日々の中で、時に鮮やかによみがえるのは数々のヒット曲、映画、本や人との出会いの記憶だ。眠れぬ夜を支え、明日への希望を与えてくれた者たちについて綴るロングエッセイ集。3. 俵万智著の俵万智のハイテク日記。自他ともに認める機械音痴がパソコン、ワープロに初挑戦。涙と笑いの失敗を繰り返しながら、ついに連載の原稿をなんと海外からパソコン通信を駆使して送り込むまでに成長してしまう。ちょっぴりハラハラしながらも、どこかユーモラスな異色の作品。歌人である著者が言葉とテクノロジーについて考える。4. 山浦博康著の殺しのラブソング。横浜の運河でフリーライター向井の水死体が発見された。殺人の疑いが濃いと考えた刑事は、向井の愛人薫を北海道のスキー場まで追う。しかし能登島、殺人の言葉を残して、彼女もまた何者かに殺されてしまう。能登島に隠された事件の真相を追うハードボイルドミステリー。その他、今回紹介していない本や草津の図書館にない録音資料でも、他の図書館からお借りしてお届けすることができます。ご希望のものがありましたらご連絡ください。次に来月3月の図書館の行事を案内します。お話の時間は絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。図書館本館では7日21日、南草津図書館では7日21日28日、いずれも土曜日の午後2時半からです。赤ちゃん向け木曜お話の時間は図書館本館で12日木曜日の午前11時から、南草津図書館では26日木曜日の午前11時からです。子どもの集いは人形劇などをします。図書館本館では14日土曜日の午前11時から、南草津図書館では14日土曜日の午後2時半からです。お話し会は大型絵本やお話などをします。図書館本館で28日土曜日の午後2時半からです。最後に来月3月の移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。農協志津支店、山寺神殿児童遊園、桜ヶ丘木漏れ日池南側付近、追分南6丁目輝きの丘町内会館、若草3丁目児童遊園には、来月4日18日の水曜日、橋岡町第三保育所前、矢橋町矢橋双葉子ども園前、鳩ヶ森吉池児童遊園、笠山4丁目笠山神社前、南笠東3丁目東南笠児童公園には、来月5日19日の木曜日、和みの里時和幼稚園、時和東総合センター、笠縫まちづくりセンター、笠縫東小学校には、来月6日の金曜日、私立武道館、本陣商店街 FM 草津、西王子町まちづくりセンター、渋川まちづくりセンター、王子まちづくりセンターには、 来月13日、27日の金曜日に巡回します。なお、巡回日程およびステーションは変更になる場合もあります。また、前もって連絡をいただければ、展示の本や録音図書を持っていきますので、お気軽にご利用ください。図書館の電話番号は 565-1818 です。